本日は西武クローバー会館にお邪魔しまして、神楽を舞う、千坂俊介さん、そして辻原優馬さんにインタビューいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまず自己紹介をお願いいたします。
はい、今回神楽を回していただきます千坂俊介です。よろしくお願いします。
はい、今回祭り初めて参加させていただいて神楽を回させていただきます辻原優馬です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。千坂さんと辻原さんですけれども、普段お仕事はどんな感
じ？僕は、大井町の方で、鉄鋼関係ですかね。はい、だから発電所関係の仕事を、はい、しています。
はい、私は舞鶴市の方で消防本部の方で勤めさせていただいてます。
皆さんやはりもうどちらかというと体力、
まあまあ
力が、
そうですかね。
はい、そうですね。はい、
ありがとうございます。で、まあ今回、神楽を回れてる方ということでお二人からインタビューさせていただくんですけれども、千坂さんは何回目に？
今回で4回目になります。
4回目ですか？
4回目です。
4回目というと、
僕今が、今年39の年なんですけど、20歳の時に初めて、はい、参加させてもらって、それが、平成19年の時が第1回目です。
そうなんですね。
はい。それからずっと神楽です。
あ、ずっと神楽？
ずっと神楽です。
もう、さすがに次っていうのはもうどうでしょう？
僕は考えてないですね。次はもうちょっとサポートする側に、この次言うともう師匠さんになるんですけど、そういう方に回るのかなと僕は思ってます。
ありがとうございます。で、辻原さんは、
はい、初めて、
はい、いかがですか？初めてと、
2月中旬ぐらいから稽古が始まりまして、このメインっていう神楽のところになってきますので、一通りのその動きを覚えるのがすごく大変でして、はい、そういうのに苦労はしたんですけど、5月に稽古上げ顔見せ等があって、そこで割と上手にいけたのかなというところで、だんだん自信はついてきてるというようなところになってます。はい、
もともとその辻原さんにも千坂さんのお二人にもお聞きしたいんですけど、この7年末にその関わるようになったきっかけというのはどんなところだったんですかね？まあ、ちょっと、
はい。はい。2年前に高浜町に引っ越してきて、はい。そこから、令和7年、7年祭りの奉納若連中というのがあるというのが、情報が入ってきて、っていうところからのスタートになります。はい。
2年前に高浜に移住されてきた。
そうですね。はい。
この七年祭りがあるって聞いたとき、どんな？
その移住するときにもすでに役場の方に、ここの地区はこういうお祭りがあってみたいな説明が一通りあって、まあそういうのも含めて、どうですかっていうような話やったんで、そういう祭りがあるっていうのは知ってたんですけど、はい。
初めて関わってみて、いかがですか、はい、これまで。
とても楽しいです。はい。
それはとても良かったです。
はい。皆さんが優しくて、和気あいあいと稽古して、はい。終わったらお酒飲んで、っていうような、ある意味、舞鶴ではないような、この地域のコミュニティの中に、スッて入れてもらえたのが嬉しくて、楽しくやらさせていただいてます。
稽古はやはり毎日ですか？
今は週4、になったんですけど、稽古上げまでは週5、月から金まで、はい、毎日やってるような形で、はい、土日は休みでっていうような形でした。はい。
もうご家族もいらっしゃ、まあお子さんたちもいらっしゃるわけですけれども、はいはい、ご家族のサポートなどは？
そうですね、もう、だから7時から始まりますので、ご飯のタイミングも早くなりますし、ただうちの息子が子供の立ちで出てますので、その辺は稽古が重なれば一緒に来て、稽古がなかったら 妻に任せてっていうような形なんですけど、はい。
すごいですね。お子さんも一緒に。
そうですね。
ここはまたちょっとやっぱりその、お一人で出るっていうわけじゃなく、はい、お子さんも出るっていうことで、結構バタバタしていたこの半年じゃなかったですか？
そうですね。中身の濃い、はい。半年近いですけども、はい。なってます、今。
ありがとうございます。では続いて、千坂さんもその7年末に関わるきっかけとなったものっていうのはどんなところ
ですか？はい。僕はもともと G の門なんですけど、やっぱ同じ地区のその年上の方に誘ってもらったのが初めですね。
その二十歳の頃を。
そうですね、
はい。今と、その当時と今とではだいぶ変わったところとかありますか？
はい、いや、特に変わったところというのはないんですけど、うん。でも僕は今が一番楽しいですかね。
そうですか。
はい。
どういったところが楽しいと感じられますか？
もう、僕前回はその筆頭っていう役をやらさせてもらってたんですけど、やっぱその時はもうちょっと自分にいっぱいいっぱいでちょっと周りを見る余裕がなかったもんで、で、今回はもうそういう役を外れたもんで、好きに、まあ、やらさせてもらってるっていうか、はい、楽しくやらさせてもらってます。
ありがとうございます。まあ、その今回、神楽なんですけれども、この神楽の魅力ですとか、あと特徴をまずちょっと教えてもらいたいなと思うんですけれども。
じゃあ、千坂さん。はい。魅力ですか。
はい。
難しいですね。
特徴で、あとはまあ、例えば、難しいところですとか、神楽を舞うにあたって、こういったところが難しかったとか。
はい。まあ、その動き一つ一つで、まあ一応型があるんですが、それをきちんとこなすっていうのが、まあそういう所作が難しいですね。うん。で、なかなか、あれは被って、口で、その棒を噛んで、神楽の頭をこうやって支えとるわけなんですけれども。
棒を噛んで？
はい。はい。
あの、大きい。
頭の中に、口にくわい棒が入っとんですけど、それを噛んで、で、後ろの紐で頭止めて、それで支えとるだけなんです。
重さは結構
重い、ね、重たいです。重たいですし、その布も中に入ってるもんで、ものすごく熱いんですけど、その中で、まあ、そういう肩がある動きやら、激しい動きやらしてかんなので、それが大変ですかね。
重さって大体どのくらいあるものなんですか、その神楽の頭だけで。
あ、まあまあそんな大したことはないですけど、
10キロはないぐらいですね。
10キロはないです。
あ、10キロ
はないぐらい。
それでも結構やっぱり何ですか、初めて被ったりですとか、やっぱりまあ6年間ずっと被らないと思うんですけど、やっぱり最初はやっぱりそういう
首肩の凝りがすごいですね。
そうですね。
来るんですね、結構。
そう、まあ、人それぞれなんですが、頭の形とかいうのも。で、それに合わせて、まあ、後ろの紐を調整したり、線などですけど、神楽、まあ、今回ちょっと、いないですけど、筆頭の赤尾も、神楽担当させてもらってるんで、で、本来は3人でやってるんですけど、3人それぞれ頭の形が違うんで、でも、間取って、後ろの頭止める紐はそこを合わせてます。
あ、その頭、まあ、当然その大きさなども違うから、その紐の縛り方というか、
そうですね。
ここも違うと。あ、なるほど、ありがとうございます。
もうあとは噛む顎の力ですかね。
これもなんか鍛えたりするんですか？
いや、それは特に鍛えたりとかはないです。
ないです。でもしっかり噛んどかないと、
あ、そう、ガクって落ちるんで、
はい、頭が後ろに持ってかれるみたいな。
そうですね。
あ、なるほど、すごい。でもやっぱり稽古必要なんですね。
はい。
でまずその2月から始まる、あ、2月からでしたかね。
あ、2月からです。
どこからスタートするんですか、その稽古自身っていう
のは。あ、まずはそういうの被らない状態でそういう踊りを覚えたり、そのまあ僕ら笛と格好っていうのがあるんですけど、それ に合わせる歌があるんですけど、それ歌をまず覚えたりっていうところから始まっていきますね。
なるほど。じゃあその後に被る。
そうですね。それがある程度できるようになったら、いよいよ被って練習っていう形です。
ありがとうございます。では辻原さん。
はい。今回その神楽の魅力、特徴など。
魅力は、この七年祭りで神楽やってるのがこの西部の若連中だけですので、そこは一つの魅力になってくるのかなっていうところは感じてます。はい。ですので、本日、いろんな、芸能、奉納があるんですけれども、神楽を見れるのは西部だけっていうところで、そこは一つの魅力になってきてますし、神楽にも、塀の舞、剣の舞、本神楽、荒獅子っていう四つの項目がありまして、地を清めるとか、場を清めるっていうようなものもあったり、荒獅子っていう、この、まあ、一つの賑やかしみたいな、はい、ものもありますので、皆さんに楽しんでもらえる一つの、はい、ことなのかなというところで、そこは魅力を感じております。はい。
ありがとうございます。
今、この神楽の、おそらくその地を清める、周りを清めるというのが神楽の役割。
そうですね。奉納は、本来そういう、塀の舞、剣の舞、本神楽っていう演目があるんですけど、それが、場を清める、邪を払う、で、地を固めるっていう意味合いがありますね。
でもう一つの、
荒獅子。あれは、天狗が登場してくるんですけど、そういう、まあ、天狗と獅子の、そういう、なんか、掛け合いのストーリーがあるんですけど、はい。それはちょっと、もう、その、かしこまった演目じゃなく、その、賑やかし。楽しませるような演目です。
なんか聞いた話によるとですけど、その荒獅子はアドリブというふうに聞いたんですが
ある程度の流れはありますけど、もうそこからもう演じる側のアドリブです。
そうなんです
ね、はい、
そのアドリブはいつぐらいに考えるもの。
ああ、もうとっさです。
あ、千坂さんはもうそれを経験されてるん
ですよ
ね。
はい、はい、
もうとっさですか。
とっさです。ほんで、その天狗を演じる方も、天狗を演じる方が、どちらかというとアドリブ力を試されるいうか、天狗にかかってますね。
天狗にかかってます。場が盛り上がるかどうかは天狗にかかって
ます。そうですね。そうです、そうです。
それをとっさに、もう本番でもその動きを変えるかもしれない。
あ、そうです、そうです、そうです。
そうなんですね。藤原さんは天狗。
天狗はまた別のものが。
あ、別のものがされる、
はい。やってますけれども。
その天狗の動きがどうなるかわからないから、獅子の人は大変じゃないですか、結構。
獅子も二人一組でやりますので、その獅子の動きによって、後ろもそれに合わせていかなあかん。
あ、後ろ、背中を持ってくれる人が、
はい、
が、その、あっち行った方がいいよ、こっち行った方がいいよっていう指示をしてくれるんで。
は
い。で、天狗があっち行ったからあっち行った方がいいよっていう。そうです。
あ、そういう指示を出してるんです
よ。はい。
あ、へ
え。
クリアに見えるのが後ろだけなんで、
はい。
一人は中に入って演じてますんで。
中に入るともうほとんど何も見えないです。
あ、一応もう視界がほぼない、ない。あ、
ないですか。もう獅子の口を開けんと前が見えないんで。こう、まっすぐの、そうですね。視界がないですね、ほとんど。
へぇ、すごいですね。
それでまっすぐ動いたり、ちゃんと、まあ、いろんな方向へ動いて、清めるときは動いていて、荒獅子のときは激しく動いてますもんね。
なるほど、ありがとうございます。それでは、最後になりますけれども、お二人から高浜七年祭りの魅力と祭りに向けての抱負など、ちょっとラジオを聞いているリスナーさんに向けてちょっと一言ずつメッセージいただきたいなと思うんですけど。はい。
はい。6月15日から始まりまして、私ちょっと初めてなもので、正確に魅力を伝えれるかわからないんですけれども、各山の奉納が初日にありますし、 その次は、出汁が出て、ちっちゃい子らとか、大人の方が、いろんな、笛であったり、踊りであったり、そういうことをしますので、7日間ありますので、いつ来ても楽しい祭りになっておりますので、皆さんぜひお越しください。お願いします。
お願いします。
はい。では、
坂さん。はい。はい、今、辻原君言った通り、7日間、ずっと、その期間中をやってますので、立ち振りでしたり、うちの神楽でしたり、今年6のお田植えでしたり、あと、まあ、それぞれの山の、笛など、魅力的なものございますので、もう皆さんぜひ、ぜひ見に来てください。で、一番はやっぱりみこしですね。みこしが出る日が3日間決まってるんですけど、日が。最初と最後とその真ん中の日にみこしが出ますので、それが目玉ですので、皆さんぜひ見に来てください。
ありがとうございます。あともう一つだけ、神楽のここを見るといいよっていうところ、もし初めて七年祭りを見に来られた方で、神楽を舞うところを見る方がいると思うんですよ。その方にこういうとこ見るといいよっていうのをもう一つちょっと最後にお聞きしたいんですけど、同じ質問になってしまうかもしれないんですが。
難しい。
難しい。難しいな。
神楽一人ではできませんので、笛格好っていうのがいますので、その三つが揃った時の、クオリティの高さというか、ピシッと揃っとるのは、やっぱ、一つの醍醐味ではありますので、はい。
そういうところをちょっと注目して見てほしいですかね、はい。で、その笛と格好と神楽が同時にやる演目っていうのが、本神楽っていう、演目になりますので、それを、よかったら皆さんぜひ注目してみていただければと思います。
はい、その神楽が見れるのは初日、
初日と、最後の観光祭の、みこしが戻ってきた時ですかね。はい。に、神社で奉納しますので、あとはそれぞれの高浜町の各本陣周りとか、二日目三日目やってますので、はい。その時に、たまたま見れたら、いいなと。みんなにお会いしたらいいなと。はい。ぜひ、ぜひ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。本日は、西武クローバー会館にお邪魔しまして、神楽を舞う、木坂俊介さん、そして辻原優馬さんにお話をお聞きしました。本日はお忙しいところ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Oh.
それでは、続いて、西武クローバー会館にお邪魔しておりまして、今ですね、立ち振りの稽古を終えました高浜小学校6年生の4人の子供たちにちょっとお話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
それでは一人ずつ自己紹介お願いいたします。
木坂美月です。
はい、ありがとうございます。
沢田圭依です。
はい、ありがとうございます。
横田飛躍です。
はい、ありがとうございます。
南葉月です。
はい、ありがとうございます。みんなは、まあ、小学校6年生ということですけど、何か、得意なこととかあるんですか？
縄跳びが得意です。
縄跳び？おぉ、最高何回くらい行ったんですか？
20跳びですか？
20跳び。
50回くらい。
おぉ、そうね。これ立ち振りにやっぱり役立ってるんじゃないですかね。
いや、全然。
あれ？ありがとうございます。はい、得意なこと。
バスケットボールです。
おお、ポジションどこですか？
と、ポイントガード。
お、ポイントガード、かっこいい。じゃあ得意分野は？
ドリブルでなんかみんなにパスしたりすることです。
おお、かっこいい。それやっぱ立ち振りでも、いい具合に生かされてるんでしょうね。
はい、
はい、ありがとうございます。得意なこと、
サッカーです。
サッカーポジションは？
ボランチです。
ボランチ、かっこいい。ボランチ結構大変じゃないですか？体力が結構いいでしょ。
はい、
じゃあ得意な技とか？
なんかみんなでパスすること。
いいですね。みんなちょっとパスするってかっこいいな。得意なことは
走ることです。
走ること。お、走るというとたくさんありますけど、
長距離を走る。
長距離すごい。どれくらいですか？
見てみよう。
チャリマン200、
5分で、200メートルを、最高、6周ぐらい。
5分で200メートル6周？すごいね。その、持久力をつける何か、日頃からしているトレーニングとかあるんですか？
バスケしとって、で、リバウンドとか取るときにジャンプとかするから、多分それです。
なるほど。ラジオを聞いてる皆さんもちょっとそれをね、参考にしていただきたいと思いますけれども、ありがとうございます。さあ、今日はですね、ちょっとお話をお聞きしたいことがありまして、皆さんね、立ち振りされているということで、ちょっとお話をお聞きしたいんですけど、まず、この立ち振りをどうしてやってみたいなって思ったのかっていう、ちょっとお聞きしたいんですけど、やってみたいなって思った理由など。
僕シネマツに出たことがなくて、なんか多分次出るとき別れんつやから、子供の時ないと思うから、子供の時に一回出てみたいなと思って、一回シネマツの立ち出ました。
すごい。なんかそういうふうに別れんつしかもうないからっていう、もう今しかないって思ったから。
はい。
かっこいいなぁ。ありがとうございます。じゃあ、はい。どう
してやってみたい？なんか楽しそうで、なんか剣振るのとかも、なんかかっこよくて、昔の動画とか見て、やってみたいなとか、みんなに、これ、自分ができたのをみんなに見せてあげたいなと思ったからです。
みんなに見せたいから。すごい素敵ですね。どうしてやってみたい
か。子供のたち、最初で最後なんで、次やるときは別れん中だから、もう子供たちやることないから、もう最初で最後のやつをなんか楽しみたいと思ってます。
なんか志がすごいですね。もうあと別れん中しかないからっていうことは、もう入るっていうことですね。次回6年後楽しみです。はい。どうしてやってみたいと。
七年祭りを初めてやって、で昔の映像とかを見たら、なんか難しそうやったけど、しっかりやり遂げて、ほんでみんなに見せたいと思ったから、やりました。
へー。 みんなすごい、その若連中に次はもう入るっていう、もう決意みたいなものも聞こえますし、あともう昔の映像を見て、もうしっかりなんか稽古をされる、するっていう、なんかそういう、なんかもう皆さん本当にその決意が固いなっていうふうにちょっと僕は今感じましたね。それで続いてなんですけど、やっぱり練習大変だったと思うんですけど、ここが一番大変だったなっていうところちょっと今振り返ってみてどうですか。ちょっとまたじゃあ順
番に。僕なんか新年祭りでなんかでんぐり返し2回するんですよ。でなんか地面が硬くて、なんかちょっとでんぐり返しした時に頭痛くなるから、なんかそこがちょっと難しいです。
あ、今そこもやっぱりちょっと大変なんだね。
はい。
なるほど。練習で大変だったことありますか？
と傘で、最初になんか動きとかをなんか一人だけする動きで、それが何回やってもあんま覚えられなくて、もう大変で、もう倒れてました。
倒れてました。そうかそうか、やっぱ傘って本当大変なんだ。
難しい。
難しいんだ。でもそれをね、今日もさっきも傘使ってやってましたもんね。
はい。
でもどうですか今日の出来は。
まあまあ。
まあまあ。
10分の8ぐらい。
ありがとうございます。練習で大変だったことは。
石赤バレで、センスが、なんか、動くので、なんかそこが難しいです。
センスを動かす？
なんか、センスなんか、
センスを持ってなんかその動きをやらなきゃいけないから難しい感じなんだ。
はい。はい、
ああ、そうかそうか。今日もそれはどうでした？
まあまあ。
ありがとうございます。はい。じゃあ練習で大変だったことは。
刀石若を真下に下ろすときに声があんまり迫力がなくて、ほんでもうちょっと迫力が出るように声を出したらもっといいかなと思ったので、そこが一番難しかったです。
なるほど、やっぱ声出しも大変なんですね。じゃあ続いてなんですけど、
はい、
今度は上手にできたなって思った瞬間っていうのはどんな時でしたか？
さっきなんかでんぐり返しが難しいって言ったけど、なんか最近なんかちょっとでんぐり返しなんか上手になってきて、でなんか今日もなんかしっかり決めれて、なんかそこが上手になりました。
おお、じゃあもう今日は出来は、今日の出来はもう100点中だとしたら、
40点ぐらい。
40点、厳しいですね。みんななかなか厳しいね。僕だったら多分甘くつけちゃうかもしれないのに。おー、厳しいな。でもそれがやっぱり成長していく度合いが早いんだろうなって今思いました。
前1点ぐらいとか
軽厳しいありがとうございます。じゃあ続いてまた上手にできたなと思った瞬間。
棒で美月さんと2人で一緒に行くんですけど、その時に足とかがもう一緒に合わせれていい感じじゃないかなと思いました。
おお、足が一緒に揃って
行くの、
まあ、そういう合わせる動作っていうのは結構やっぱりなかなか大変でしたか？
なんかどうしても声とか出せんから、どんなタイミングで出したらいいかわからなくて、でもなんかやっていくにつれて合っていくようになってできました。
あ、なるほど。じゃあもう今はもうバッチリ
20点ぐらい。
20点って聞くと今師匠さんたちがうーって思うかもしれないけどね。
まあまあでも、ね、見られてないから。
あ、なるほど。そうなんですね。ありがとうございます。はい、上手にできたなと思いましたか？
牛赤ぶれで、はすきさんとやるときに声を出すタイミングが合っとったときとか、歩くタイミングが合っとったことです。
あ、 やっぱそこ難しいんだ。やっぱそこ難しいからそこそできた時ってやっぱり嬉しい。
はい。
なるほど。ありがとうございます。じゃあ続いて上手にできたなと思った瞬間を。
顔見せの時に、練習で、声を迫力出すところが、うまく出せました、本番に。
あ、本番で出せた。あ、すごい。じゃあ本番に強い、強いってことですね。
はい。
ね、本番強いんだよね。顔見せでバッチリ声出せたらもう OK ですもん。いや、それは素晴らしいです。ありがとうございます。いや、続いてなんですけど、やっぱり皆さん、道具というか、何か必ず持つじゃないですか。
はい。
持つときってどんな気持ちになるんですか？
やっぱなんか、ちょっと、なんか、長いし、なんか、難しい。
ちなみに何の道具というか。
これ？
あれは槍？
はい。
ああ、やっぱ長いと難しいですか？
はい。
ああ、どういったところが？
なんか長くて、たまになんか、こうやってジャンプするときに、なんか、この、なんか、槍の歯が、なんか、足に刺さって、痛いです。
痛い。痛いですね。まあでもね、そこも、もう今、上手に本番に向けてね、今稽古を積んでるわけですもんね。
はい。
はい、ありがとうございます。
たまに刺さります。
たまに刺さりますか？それほど難しいということだ。じゃあ、はい、じゃあ続いて太刀を持つとき、武器を、まあ、道具を持つとき、どんな気持ちに？
剣と傘を持ってやるんですけど、なんか、それ長いのじゃないんで、もう軽いからぶん回してなんか、戦いたいと思ったり、なんか、ちょっとちっちゃいから、なんかそれで、でも頑張って、傘もなんか大きく広げたり、大きく見せたりして、頑張ってやってます。
ありがとうございます。続いて、僕持つとき、どんな気持ちになりますか？
扇子は、あんま基本的に動かしたらダメなので、それで、あまり動かさない意識でやってます。
難しくないですね。動かさないようにする。コツなどって。
なんか、手で強く持つ。
おー。ぎゅーっと。それじゃあ結構もう手が大変ですね。
はい。
ありがとうございます。じゃあ続いて、太刀を持つとき、どんな気持ちに、道具を持つときですね。はい。どんな気持ちになりますか？
めっちゃ重くて、その長いものをあんまり持たんくて、なんか動かすのもあんまうまくいかんくて苦手だけど、練習しとるときとかに勢いをつけようと思ったら力が出るから、それでなんか軽く感じて、下ろすときもなんか楽しく感じる。
いいですね。楽しいって感じることってやっぱり稽古の中でもね、大事かなと思いますが、すごいですね。じゃあ続いて、もうあとちょっと2つほどお聞きしたいなと思うんですけど、
はい。
次は、好きなポーズ。もうこの好きなポーズ、見てもらいたい好きなポーズ教えてください。これでもね、ラジオだからね、これですって言ってもわからないんですけど、でもこれは、このラジオを聞いてる人たちっていうのは、舞鶴市と京都市の人たちが主で、でも日本全国どこからかで聞いてる人たちもいます。で、その中では七年祭りを知らない人たちもいて、見に来る人たちもいます。だからこれはもう見に来てのお楽しみにしてくださいっていうこともあるんですけど、さあ、ちょっとじゃあまた好きなポーズ、見てもらいたいポーズ教えてください。
なんか僕、槍と剣やるんですよ。で、槍じゃなくて剣なんですけど、なんか、剣、構えるとき、なんか、構えるときのポーズがかっこいいと思うんです
よ。なるほど。それを見てもらいたい。
はい。
はい。ぜひ皆さん見てくださいね。じゃあ、どうぞ。
剣でも傘でも同じなんですけど、こうやって、なんか、手を頭の上に置いて、剣と傘を こうやって後ろにやってこうやって隠れながら歩いたりするのがかっこよくても見てもらいたいです。
はい、ぜひ皆さん見てください。
ください。
はい、見てもらいたいポーズ。
自分後ろ代わりで剣とセンス持つんですけど、それで剣とセンス持ちだから構えてるところです。
剣？
はい、
センスと
剣。
あ、剣か、ごめんごめんごめん、剣ね。剣とセンスを持っている、はい、その構えているポーズを見てほしい。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてどんな風に好きなポーズとして見てもらいたいポーズお願いします。
なぎなたで振り下ろす前のポーズが見てもらいたいです。
はい、ありがとうございます。みんなきっと祭りが始まるとお友達も見に来ると思うんですけど、はい、お友達に見せたいなって思いますか？まあ見に来ると思うんで見に来ると思うんですけど。
はい、めっちゃ思います。
お、見てもらいたい。みんな、
いや、気まずいです。気まずいです。
気まずいの？
全然思います。
でもほら、学校行った時そういう話にならないの？
気まずいです。
太鼓叩いてる友達もいるんで。
あ、いる。
でもあんまなんか自分からこれ見に来てとか言わんけど、うん、なんか直前にこれやるんやけどとか言ったら見に来てくれて、一緒になんかすごいなとか言ってくれたりして、
うん、そうかそうか、
それが嬉しい。
なるほど、いいですね。お家の人はなんて言ってますか、日頃の稽古などを見て。
なんて上手になったな。
上手になったなって。そうかそうか、なんて言ってます。
今日は何点やなみたいな。
厳しいな。なんて言ってます。
アドバイス。アドバイス。
アドバイス。どんなアドバイスくれるんですか？
いちいちのあかんかった、あかんかったとか。
ああ、そう、あかんかったところ。
できなかったところ。
ああ、言ってくれるんだ。で、こうした方がいいよ、もうちょっとこうした方がいいよってアドバイスしてくれるんだ。
はい。
優しいね。どんなふうに言ってます？おうちの人。
え？何も言って
ない。何も言ってないの？はい、ああ、でも何も言ってないけど、見に来てはくれてるんだよね、みんなね、はいはい。よくやったなとか、顔見せの時なんか言ってませんでした、終わったと。
あ、練習の時より、声がかっこよかったって。
おー、嬉しいね。そっか、ありがとうございます。じゃあ最後に、はい、これ最後になりますけれども、
はい、
四年祭り見に来る人たちいっぱいいると思うんで、その見に来る人たちに向けて、ラジオを聴いている皆さんに向けて、ちょっと一言ずつお願いいたします。
僕が練習した、弁慶を、見てもらって、みんなかっこいいって言ってもらってるので、ぜひ見に来てください。
はい、ありがとうございます。
待って、やばい。で、やばい、待って。
いや、ちょっと考えようか、はい、ちょっと考えて、はい、じゃあ先に。
ちょっと考えようか。
考える。じゃあ、締め。あ、もうみんなないん
だ。あ、じゃあ、じゃあ言っていいですか。言っていいですか。頑張って練習したから来て、ね。
はい。
今まで頑張った成果を、出して、見てほしいです。
はい、ありがとうございます。最後。
いっぱい練習して、もう、疲れてもう頑張ってきたんで、もう、時間あったら来てください。はい。
はい、はい、ありがとうございます。今日はですね、西武クローバー会館にお邪魔しまして、子供たち、立ちを振る子供たち、高浜小学校6年生の千坂美月くん、そして沢田圭くん、そして横田平久くん、南葉月くんに、たくさん立ち振りのお話お聞きできました。本日は皆さん稽古終わった後遅くまでありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてですね、子供たちの立ち振りの師匠をされている、吉本恒夫さんと岡田作夫さんに お話を少しお伺いしたいと思います。どうぞすいません、ちょっと遅くなりましたがよろしくお願いいたします。はい、それではちょっと最初に自己紹介お願いいたします。
はい、吉本恒夫です。
はい
はい
はい、岡田作夫と言います。
はい、ありがとう
とうございます。今回お二人ともその師匠をされて、まあ、子供たちの立ち振りの師匠をされているということですけれども、もうどのくらい師匠としてご活躍されているんでしょう。
今回で3回目か。
コビ、コビ、立石、コビ、今回やから4回。
はい、4回か。4回目ですわ。
あ、もうお二人とも一緒に4回。うん、
いや、まあまあもっと古くなるけど、私はもう、もともとこの子供の立ち印は、こっちの西部の方にはなかったんですよ。コビだけやったんよ。
ね、
それがほら、この三区とコビと一緒になったもんで、で、コビのこっちには子供さんの立ちじゃなかったもんで、で、コビの立ちをこっちに押しに来たいのが始まりですわ。
あ、それがどのくらい前
に、だからもう、私がなるとは、もう先代の人からやからもうだいぶ、もう、そやから、電子家のおじいさんが同じ運やから、ね、でもな、あ、
もう二人、あ、ごめんなさい。
え？
大丈夫。
うん、だから、その後、その、もう亡くなった福本さんの後継いで、私がやって、読んで岡田さんがその後、今、一緒にやってるんですけど、
うん。お二人ともそのお住まいは、コビの方。
そうそう。
あ、じゃあもうコビから来られて、こちらに来られて、稽古を教えていると。
はいはい。
そうなんですね。でその今回、師匠さんということで、まあ、4回目ということですけど、やっぱりその、なんていうんですかね、年々っていう言い方は多分違うかもしれないですけど、やっぱり年、まあ、前、6年前と比べて、さらにその前と比べると、教え方ですとか何か変わってくってったな、変わってってるな、みたいなことってありますか？
ないね。一緒ですよ。
うん、もう変わらず。
そんなに変わらんと思うけど。
うん、
ただ、ビデオをほら、作ったりしとるんで、多少、違った面も出てくるかもしれん。前回よりは。
私、今回ちょっと今日、稽古少しだけ見させてもらったんですけど、岡田さんがよく動いて、子供たちに、教えているところっていうのは結構なんか、あ、すごい分かりやすそうだなって思ったんですけど、やっぱりそういう動きを見せながら教えた方がお子さんたちっていうのは覚えとかはやっぱり早くなったりするんですかね。
それはそうですよね。
それはそうだね。
でもなかなかその見ながら動くっていうのも最初は難しいのかなと思ったりしたんですけど、そのあたりはどうでしょう。
まあ、でも今ほら慣れるまではやっぱり二人一緒にやって、こう、この時はこうすんねや、こうや、言って、二人で実演しもって、そうなるとね、うん、なかなか子供さんも覚えてくれへんし、で、こういう時はこう、だっとこう、決めなんとこはこうやったり、こうしとるけど、なかなかね、子供さんや私らが思うとるには、なかなかいかんけど、うん、まあでもね、また、我々が思うとるより、子供さんはまだ、まあ、精一杯やってくれとるさかいに、うん。まあ、あんまりね、むちゃくちゃなこと言えへんから、今ね、よういろいろ、セクハラとかいろいろあるから、あんまりきついことも言われへんからね。
うん、どうですか、お子さんたち、やっぱり覚えるの早いですか？
早いね。
まあ、早いね。
まあ、
早いです。
2月からでしたかね、稽古始ま
る。2月からです
ね。始まった。はい、その最初、こういうところから教えていくっていうのは、やっぱりあるんですか？もう必ずその4回とも必ず最初はここから始まって次にこう
言って。全然知らないから子供たちが2人でやって、見せて、うん、そっからですよ。
まずお二人が。
だから一つ面目で、このほら、ちょっとサインもありますや。で、まあ、今日一日はな、ここまでやろうか。うん、一つなりに。うん、で、次の日は、覚えたらもうちょっとこんな、次の段階。で、最終的には、行って、で、それが覚えれたら、まあ、ずっとね、子供さん一緒にやらして、そうじゃないと、いっぺんにね、
そうですよね。うん、
だから今日はこの辺までやって途中まで行って女今日は混んで終わる。で次の日はまたそこから後とかね、そういうとなかなかね子供さんも覚えてくれへんから。
じゃあまずは師匠さんが動いて覚えてもらって、じゃあそれが結構やっぱ一月ぐらいはもうかかるような感じ。
かかる、
まあまあかかるかな。
今日あのいたお子さんたちでは毎年小学校6年生、まあ中高学年あたりかなと思ったんですけど、下の子でいくと多分年中さんか年長さんぐらいの子も今回いらっしゃるんですかね、確か。
年長か。年中かな。
年保育園に通う
年長から、あの一番最初のね。
そうですね。その子に教えるっていうのはなかなかまたこれも師匠さんのそのやっぱり腕の見せ所というか。
二人でやって見せてです
よ。そこも二人で見せてたんです
よ。やって見せて、やって見せての繰り返しです。そうそうそう。
じゃあ師匠さんもその
手取り足取りですか。手取り足取り。
ということは、やっぱ、師匠さんたちはもうやっぱりもう踊りと、あ、踊りじゃない、失礼しました。あの、立ち振りの内容はもう覚えてらっしゃるってことですね、6年経ってもって。
ねえ。これも、私らも、二人ともそうやと思うけど、実際これやってないでね、小さい時に。
あ、そうなんですか。
うん。
それまた驚き。
やってないと思ったんやろな。
まあ、でも、ひょっとしたらやってたのかもしれ
ない。だから、もう、大師匠さんからなるって、これはこうすんね、ああいうことで、今ずっとこう来てるから。
ああ、なるほど。そうでしたか。いやいや、でもすごいですね。その、師匠の中でその教える側として、まあこれはもう4回されてるってことですが、やっぱり教えてる中で大切にしてることっていうのはなんかありますか。
まあ、大切より、まあ、怪我はね、もう、やっぱり一番やで、怪我のないように、まあ子供さんのことやからね、まあほら、一つの縁も君がいとっても、他ちゃんと見てくれるけど、まあ、あっちうろうろこっちうろうして、怪我されると困るし、まあそれが一番ね、うん。だから、怪我のないように、みんな仲良くやってくれたのが一番いいと思いますけど。
いやいや、おっしゃる通りです。
大切にしてること。でもやっぱりその動きを見せてっていうところも大事ですもんね。そうですもんね。はい、ありがとうございます。じゃあ、あとこの西山のその子供たちの立ち振りですけど、このラジオを聞いている皆さんの中で、やっぱり初めて見に来る人もいると思うんですよ。で、これも師匠さん側からしてですけれども、その魅力、特徴などちょっと、これぜひ教えていただきたいんですけど、初めて見に来る人に対して、ここ見てっていうところ
。魅力、
どう？可愛らしさですか、
ね、まあまあ、そうやね。うん、
他にはないですか、
まあ、うん、いやいや、ほんでも今までの祭りのあれから見ると、あれ、可愛らしいなとか言ってね、ようこんな教えになるなとか言って、いろいろ耳に入ってくるんで、まあまあ、それがやっぱり、どういうかな、やりがいんかね、我々とすれば。
魅力
ここ見てほしいなと、師匠さんからのならではの、この動きとか、こういうところとか、こういう表情とか、この構えとか。
やっぱ最初のほら、最初ちっちゃい子が梅雨払いというのをするんですけど、可愛いなと思って見てくれたらよろしい。一番ちっちゃい子の二人で大きな声で、いやーとかやってますんで。
はい。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にですね、今ラジオを聴いているリスナーさんに向けて、高浜七年祭りの、今度はこの七年祭りの魅力、あと祭りに向けての、まあ、何か、ここ、また特徴というとあれですけれども、同じになるかもしれませんけれども、何かちょっと聞いている人たちにメッセージがあれば、最後、お願いいたします。
まあ、そうやね。これはやっぱり子供、こういうね、小学、まあ、6年生から、下の子でこういう、祭りごとにさ、そういうのあんまりないと思うんや。高浜ぐらいやと思うんで、まあ我々もね、教える側としたらやっぱり、まあそれが誇りに戻るし、 まあ、決まってほしいな、なぁと思ってます。
ありがとうございます。
祭りの全体の魅力ですよね。はい、やっぱり神輿が3基あるんで、それが最終日に浜に行って大暴れをする足洗いがあるんで、そこをぜひ見てください。はい。
ありがとうございます。本日はですね、子供たち、西山の子供たちの立ち振りの師匠さんであります、吉本恒夫さんと、あと岡田、作夫さんにお話をお伺いいたしました。はい、すいません、遅くの時間までどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、また大勢見てください。
はい、OK です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。